本郷野球教室。
本郷野球教室その28。
よろしくお願いします。
お願いします。28回ですよ。もうすごいことなんですけども、うん、まあ我々その何ですか、文系野球選手としては、
うんうん、
やはりですね、まあもちろん練習もさることながら、書物で野球をこう勉強するわけです。
そうですな。
だから投げ方一つにとっても本でまず読んだりするじゃないですか。
そうですよ、そうです。
空手の通信教育じゃないですけどそういう世界ですよ。
はいはいはい。
まあ、それとは別にですね、まあいろいろ本が、野球にまつわる本があると思うんだけどさ、
はいはいはい、
読んでます、そういうのって。
まあまあ、多分普通の人で読んでると思います
ね。やはり
読んでますね、ちっちゃい頃から。
俺もね、アメリカのさ、ボブ・グリーンとかさ、
はいはいはい、
ああいうさ、コラムニストの野球読むとやっぱりこうちょっとグッとくるものがあるわけですよ。
うまいんだ、あいつ。
うまいんだよね、なんか何ですか、随筆のさ、うん、文化って日本だとは言うけど、全然アメリカすごいなと思うよね、ああいうのと。
ああ、ね、うん、うまいんだよ。
しかもわざとらしくないんだよね。
やっぱスポーツを書かせるのもうまい
よ。うまいよね、
日本もそのスポーツ文学って言ったらいいんですかね、うん、なかなか、ないですよね。
やっぱ
ね、
野球道に入っていくわけですよ、日本の場合。
そうそうそう、
もう新章風景とか入ってきちゃって、
はいはいはい、そうです
ね。もっとドライなんだよね、向こうはね、
うん、なんか野球のことが分の1なんだけど、読んだ後にやっぱり主題になってるみたいな。
そうそうそうそう、
そういう感じですよね。
で、小島社長がおすすめする本っていうのはあるんですかね。
そうですね、あるっちゃありますな。
なるほど、
ありますね。
それを今日は教えてもらいたい。
ちょっとね、持ってきましたけどもね、うん、ごくごく私的、ベスト5みた
いな。なるほどね、いいですね。ベスト5、5冊ってことですね、はい、
とりあえず5冊ですね、はい、でまずね、第5位、
第5位、
早坂隆、
はい、
幻の甲子園。もっとちゃんと言うと、うん、昭和17年の夏、幻の甲子園、戦時下の球児たち。
なるほど、サブタイですね。
そうですね、
幻の、ああ、昭和17年というと戦争中ですか。
戦争にこう突き進んでいく真っ只中ですか。
なるほど、
まあ戦争中か。
戦争中は20年に終戦だから、まあ戦争中だね
と言っていいでしょう、う
ん、なるほど。
文藝春秋、早坂隆さんっていうね。
内容的にはまあこれは、ね、タイトルで大体分かりますけど、
はいはい、この年はね、要するに甲子園大会が中止になったんですよ。適正スポーツだっていう、運動だっていうこと
で、ベースボールですからね。
そうそうそう、うん、ところがね、野球やりたいと言って、うん、文科省が主催になって野球大会をやった。
やったと。
で、普通はほら朝日新聞社ですけど。
そうだね、
1回だけ。
うーん、
でその時に出たチームや人のインタビューをこう結果とかこうまとめている。
結構根性入った本じゃないですか。
いや、そうなんですよ。そして我が母校である仙台一中が出ている。
本当だ、
出てる。しかもこの時1回勝ってる
んですよ。勝って
るんですよ。
はあ、
これはね、なかなか他では見られ読めないというか。
で、その内容も書いてあるわけ。試合の
内容も書いてある。
書いてある、う
ん、まあ、当然スコアブックとかは書いてないけど、
うん、どんな感じだ。
そうそうそう。
で、まあ、当然あれだよね、そのサイドストーリーもあるわけでしょ。
そうもちろんもちろん。
これなかったとか、うん、これそう、なんとかこれだとかさ、なんか分かんないけど、
もう大変だったみたい。本当に球場まで行くまで大変だったりね、遠くから。
そうだよね、うん、そうだよね。
食い物持参で行ったっつうんだから、米とか。
なるほどね。
で、なぜ俺がこんなことをこれをあげてるかっていうと、うん、これここに僕らが高校の時の監督さんだった小泉義夫さんっていうのが出てるわけ、うん、
なるほどね。17年の
仙台中のキャプテン、
うんうん、
そんでねこの時だったかな、この時じゃないか、彼は2回出てるんですよ、その小泉先生とかね、うんうん、で選手宣誓をしたんじゃなかったかな。
へえ、代表で、
うん、違ったかな。
すごいこの間
まあいいやそうなんですよ。
なるほどなるほど。
これは多分話的にも他でなかなか読みづらい話で、 当時苦労してね
出たと。この後その動員されたとかっていうのもあるわけだよね。
もちろんね、そうでしょうね。まあただ18ぐらいですから、行った人もいるのかな。
工場とかに行かされたとか、まあ、そういうのもあるんだろうね。
そうでしょうな、
はあ、これ野球っていうのはその何、戦時中は NG だったの、
うん、NG だったんだよ。
あ、そうなの、
まあ、微妙なところでね。
なるほどね。
だからあのストライクとかさ、カタカナじゃないですか、うん、当時もストライクって言ってたらしいんだけど、うん、ストライクって言えない、
うん、
よしとか、
あ、なるほどね、
うん、良い球とかさ、
なるほどね、そういう感じなんだね、うん、やってる方はなんだかっこ悪いなと思っただろうね、う
ん、言いづらいですよね。あと背番号も関数字になってんだから、
かっこ悪いな。なるほどね。そうか、
これはあのそうですね、その特に高校野球ファンなんかはあの一度読むとい
いですね。これっていうのはそのあれなの、そのオフィシャルレコードっていうか、ね、入ってないんだ。
抹殺されて、
抹殺されてんだな。
黒歴史なんですよ。
カウントされてないんだ。
そうなんです。
へえ、これはちょっと読みたいですね。
あのよく見ると、見た聞いたことあるようなプロで に入った有名選手なんかも
いるんだね。
はあ、なるほど。これね、
文芸集中、切ない感じですけど、
ね、幻の甲子園、
はいね、
第5位でした。
はい、
第4位、これはまた高校野球ネタですけどね、はい、これはあの甲子園の心を求めて、
ほう、
高校野球の汗と涙とともに。
なるほど
ね。佐藤道助さん、
うん、
これは古い本でして、初版がですね昭和50年です。
うん、
これは実は僕が子供の頃読んで、
40年前の本ですね。
そうですね、10歳ですかね我々ね、うん、なるほどなと、高校野球ってこういうことやってんだと。
なるほどね。
ほんでなんかやってみてもいいかななんて子供の頃に思った。
ちょっと夢が膨らんだわけですね。
そうです。
これはあれなんですか、内容的には。
これはね、この佐藤道助さんっていうのがね、高校野球の監督なんですけども、うん、教員なんです、うん、都立の、うん、で最初都立大島、伊豆大島の、うんうん、からずっと野球を教えてきていて、その子、そのなんていうかな、子供たちというか球児たちとの苦労話って言った
ら、ね、
なんですけどね。
はは、じゃあそれはその自分のチーム その大島の高校の話がずっと書いてあったね。
そうですね、あのずっと移動があるので、うん、最後は都立、都立東山とか。
なるほど。
あ、までの話じゃないかな。
なるほどね。
で都立東山となんてその時強くなってたから、
甲子園には出たわけ。
出てない。
出てないんだよ。
出てない。出てない。
まあ出られないよね、
なかなか。
人も少ないだろうしね。
そうそうそう。
はあ、
これはね、何がいいってね、うん、まあ今読むとすごくアナクロな高校野球なんですよ、うんうんうん、ただね、この写真がいいんだ。
ああ、なるほどね。
ちょっとモノクロでね、こうやって写真が入ってるんだけど、なかなかね、
これはまあいわゆるあれだね、じゃあもう日本的な野球だね。
そうです、そうです、そうです。
そのなんていうの、野球道というか。
そうですね。まあこれはもうほとんど、もちろん今はもう絶版ですんで、アマゾンとか、
あの中古、古本屋で買うしかない
ですね。ないですね。
はあ、なるほどね。いいですね。
この先生、佐藤先生っていうのは、大学で野球やってるわけじゃないんだよ。高校までやってたんだけど。
高くね、これ50年にして850円だよ。
は、高いですね。
よく買いましたね、この高い本。
これは多分最初の買った本じゃないですね。
なるほどね。
買い戻したという
か。戻したんですね。どっか行っちゃって。
うん。
こういうところってあれなんだよね、夜とかも電気がないから練習できないとかさ、そういう話でしょ。
そうそうそう、だから車のヘッドライト当てました
と。なるほどね。
あとはね、この時の話は部員がやっぱ少ない。
ああ、そうそうそう、
だから辞めるって言ったらちょっと辞めんなとか言ってみたいとか、
まあ、なるほどね。
若干タッチ的なものも入っていてるっていうね。
もうギリギリの部員でやってるわけだね。
そうそうそう。ほんでやっぱ田舎だから、特にあの、うん、都立大島高校なんてのはさ、試合しにわざわざ本土に来るわけよ、うん、船乗って、うんうん、上がっちゃうわけ。
もうドキドキだよね。
もう球場で野球やったことない人たち
が来るからさ、ね、草っ腹でやってんだもんね。
そうそうそうそう。これがもう落ち着けとか言ってるわけ。
なるほどね。
同じ高校生だからとか
大丈夫だから、
こう泣けてくるみたいな。
なるほど。で片やね、対戦チームはつって
そうそうそう、
終わったらちょっとあのなんか喫茶店でも行くかみたいなや
つ、かき氷でも食うみたいなさ。
そうそう、なるほどね。
もうね、泣けてくる。
そうか、いいですね。
第4位、次は第3位。
第3位、
一気に時代が分かってありまして、はい、これは有名な本ですね。マネーボール。
マネーボール。ほうほう。
マネーボール。
これは何ですか？
これはですね、この メジャーリーグのですね、うん、あのオークランドアスレチックスっていうところがもともと貧乏球団だったんだけど、はい、この野球以外のノウハウを持った人を集めて、うん、GM が集めて、うん、その選手評価、うん、チームを作るための選手評価に定量的な分析をぶち込んだわけ、
まあ、今まではもう定性的な、
うん、あの要するにほらピンチの後にはチャンスありとかさ、
なるほど、ね、頑張ってるからもう一回投げさせようとか、
そういうのが本当にそうなのかっていうのを、うん、バーッと、まあ、マイニングみたいなことやって
さ、ものすごい合理的な
人
なんだね。
そうそうそう、で強くして、うん、あのそれが一気にメジャーに広がったわけ。
わあ、そうなんだ、そのやり方のね。
そうそうそう、今ではそのなんかいろんな指標がたくさん出てるんだけど、それの基礎になった人の話、
うん、でその貧乏球団はどうなった
の。強くなったんです。
強くなった。
ただね、うん、ここらすごいな、ドライだなと思うのは、うん、強くするのが目的じゃないわけ、経営だから。
ああ、そうか、
儲かることだ。
そうかそうか、
そうだ、うん、だからたかといって弱いままでは儲からない。
儲からないから、
だからそこのつばぜり合いがあるわけ。
なるほどね。
で強くなると選手を高く売るわけ。
あ、
その選手、
そうそうそう、
だから1000万で取って5億で売るとか。
なるほど、ね、
そういうことをやって微妙に強くてちゃんと儲けるみたいな。
そうかそうか、経営っていうのはそういうあれもあるんだね、トレードみたいなね。
そうそうそうそう、あの戦力的なトレードと、うん、要するにあの経その収支的なトレードとさ、うん、両方をやんなきゃいけない。
そうかそうか、
これはだからまあある意味、スマッシュヒットになったというか、日本でも野球以外の人でも、
まあ、その会社経営 の、 はい、はい、その参考になる。
そうそうそう、映画にもなりましたね。
あ、そうなんだ。
ロバート・レッドフォードだっけ。
これいい話なんですか。
これあ、映画よりこっちの方が面白いかな。
なるほどね。
あ、案外、まあ、これ何ページですか。300ページ、250ページぐらい。
なんかまあ俺のイメージ的だと、もう本当に荒くれ者のさ、なんかさ、あのとんでもない奴らがさ治っていくみたいな。
レッドビッキーズみたいな。
そうそうそうそう、
いやいやいや、
アパチ野球軍的な、
もっとなんかなんていうの、アメリカナイズというか。
なるほどね。
あの合理的、野球を合理的にやろうと、うん、球団をね、
成功したわけだよね。
そうなんですよ。
はあ、
まあちょっと若干現代ではそれが行き過ぎてる部分がなきにしも
あらず
です
。なるほどね、野球版半沢直樹みたいな。
ああ、そうかもしれない
ね。はあ、面白そうですね。
これなかなか。
なるほどね。へえ。そうか。まあベストセラーなわけですからね。
売れたっすね。マネーボール。
なるほどね。
うん、そうか。あの野球をそういう的なそういう視点で見るっていうのは面白いっちゃ面白いんですけどね。うんうん、ただ定量的には誰でも見れるのですよ。うんうん、データさえ揃えば。そうなると。そんなのいいじゃんとも逆にね、
なるほどね、
思える部分が出てきて、まあ、それはそれでいいという
か。第1章、才能という名の呪い。
呪いだよ、
才能があるから逆にダメになっちゃう。
分かんね、
うん、
まあそういうこともあるよ ね、
そうね。
あと才能って言葉って使われるとさ、有無を言わさずみたいなところあるじゃないですか。
まあ、確かに君は才能があるよって言い続けたらおかしくなったりする可能性あるよね、
うんうん、
あのなんていうの、その経済的な面でね。
はいはいはい、
なるほど。
これはだから一つなんとかな、野球というものが大きく変わったとするならば、
これなんだ、ね、
一つのきっかけになった、あ、書物ではあるかもしれません、
ね、マイケル・ルイスが書いた
んだ、ね、書いたんだね。
はは、分かりました。 OK でしょう。
これが第
3位
というかね。で第2位、これはまあこっから先、第2位は鉄板です。
はい、
山際淳二、うん、スローカーブをもう一球。
ほう、
これはやっぱり読まないわけにいかないでしょ
う。これはまあ読まないわけにはいかないんだね、
うん、
買いましょう今すぐ。
これはあれですよ、はい、例の江夏の21球とかですね、
はい、
などがこう入っているわけですよ。
うん、
なんですか、広島が75年の優勝の時か、違うか、うん、その後か、江夏がほら近鉄とさ、
うん、そうそうそう、
あれの、ね、あの時の21期のことを最初ナンバーかなんかに書いたんだよね、あれね。でそれを後に書籍にしたと。
そういうその歴史に残る試合が書かれていると。
あの短編集なんだな。でそのいろんなネタがこう入ってる中に、うん、その江夏の21球が入っていると。だもちろん江夏の21球も必読でございますけども、うん、全体として非常にこの何て言うかな、 野球の一つの見方というか、あ、なるほどこういう見方があるんですねみたいな、
なるほどね、
あのあると思いますが、
これ Kindle 版が出てますからね。
Kindle 版もあるのかな。
560円ですよ、安いですからね。
これおかしくね、単行本2万1000円って書いてある。
これはあれでしょうね、
なんかサインとか入ってるの、
サイン入ってるの遅くない、まあ、あまり手に入らない方なんだろうけど、まあ、Kindle が出ちゃってプレミアがもう意味がないってこと
だ、ね、そうだな。これはまあ、みんな読んでたよね。出たの初版いつだっけこれ。
かなりですね。
80年、90年ぐらい。
なるほどね。まあ、野球ファンには、
うん、でほら山際淳二って野球だけじゃなくてね、スポーツライターとして、うん、スポーツライターとして有名になった最初の人かもしれない
ですね。なるほどね、はあ、ちょっと読んでみたらですね、
うん、これはぜひね、うん、
読むべきだ、
読むべきですね。
なるほどね、
読んでいいと思いますね。
分かりました。
では第2位、
はい、
これは文庫で出てますからね、
はい、
で Kindle でもあると。第1位
です、ね、
これは、
はい、
これはぜひ海老沢安久、うん、
はい、
監督、
監督、まあ、タイトル的に言うと監督の話かなみたいな、
ものすごい、しかもあのヤクルトが優勝した時 の、 あの初優勝かな、
うん、
あの疲労家、
うんうんうん、
あの時の疲労家のことを書いています。
なるほど。
で本人はこれはあのノフィクションなんだよと、
本人っていうのは海老沢さんがってこと、
はい、
うん、
書いてますけども、ほぼほぼほぼ疲労家のことをと疲労家の周辺のことを書いてます。
なるほどね。
これは非常に面白いですね。
疲労家監督のイメージは割とこうドライなさ、うん、イメージがあるんだけどね、
うん、いやこれはむちゃくちゃ熱い男です
よ。熱いん
だ。熱いですよ。この人も広島出身ですね。
あ、そうなんだ、
うん、で、そうですね、だから広島のコーチとなんかもやってあったりして、巨人にずっとね、
そうだね、
だから巨人に入って現役は巨人だけで終わったけど、
まあ、広島のコーチもやった
ね。でヤクルト の、 その当時の弱い球団を強くしていくという、うんうんうんうん、そのためにこういろんな圧力があったり、あの選手たち、あとコーチ陣、うん、あとフロント陣とかね、
喧嘩してい
ろいろガチコチガチコチやりながら、まあ、強くなっていくうちにだんだんこうチームは一つになっていくっていうようなことを、まあ、あのノンフィクションと言いながらほぼ史実というかに基づいているであろうと、う
ん、なるほど。
これはあの疲労家と、まあ、仲良かったというかよく話を聞いてたらしい、取材を随分したらしい。
なるほどね。
これはあの、まあ、あの有名とは言い難いですけども、野球小説の中では僕はあの断トツ面白いんじゃない
かと。なるほどね。読んでみたいですね、
うん、でこの海老沢安久さんっていうのはその俺大好きなんだけど、うん、野球ネタでもたくさん書いてるわけ、作品を、うん、他にもねいい作品がたくさんあるんです。
じゃあちょっとこの作家もチェックですね。
そうですね、孤立無援の栄誉とかですね、あと F1 ものとかあるんですけども、
ね、
すごくあの僕は好き、書きっぷりが好きというか、うん、あのグダグダグダグダ言わないでスポンと終わる感じとかね。
なるほど、
いいですね。これはいいですね。これぜひヤクルトファンはもちろん必読ですね、うんうん、これ、まあ、読んでない人はいないと思いますけど ね、
で野球ファンはもう
ぜひ
読んで、
ぜひ読んで
おくべきなんですね、うん、
この海老沢安久の野球ネタ、野球本はね全部
いいんですね。
おすすめです。
これあれアマゾンで100円ですよ。
そうですよ、
いいですね。
これはどんどん買っていいと思います
。買えますね。
全然だいたいもうなあの、ね、2009年なくなってるんです。
あ、なるほど。
で直木賞を取ってる作家なんですけど、うんうん、ほらそんなにね今直木賞だからって、
まあそうだよね。
だからだいたいもう中古というかあの古本で出て、
なるほど、
ね、みんな100円とか
売れてる方が安いわけですからね。
そうそうそう、
なるほど。
これはぜひ読んでほしい。
読みましょう。
はい、
はい、ありがとうございます。5本ね、5本。もう一回最初から言うと、幻の甲子園、
5位、
甲子園の心を求めて、マネーボール、スローカーブをもう一球、監督ということです。
そうです、
はい、
これはぜひ
読むべきだろうと。
読まないのおかしい、
おかしいだろうと。もう感想文書いて提出しろ、
提出しろと。感想文コンテストやろう。
やりましょう、やりましょう。
この5冊を読んで、
そしたらこれに出られる、
出られると。
そうですよ。
なんか粗品でもやりましょう。
そうしましょう。
アッキーなんかね曲でも
曲作れますから。はい、やりますから。
はい、いいですね。
うん、そのとおりですか。
いかがでしょう。
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
本郷野球教室